この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽屋は始めます。
はい、ということで私なんであの時カフェマスター徳松たけしとアシスタントの
ひじやんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、この番組ね、まあ、江口さんを通して、まあ、いろんな方と音楽のお話ししようと、
はい、
まあ、そういった番組になっているんですが、もう本当にもうずっともう始まってからずっとバラエティに飛んでますが、やっぱ僕として、
ね、みんなやってるんだよね。
そうですね。けどやっぱり僕として一番何が不安って、何の前情報もなしにこの録音ボタンが押される時のドキドキ感がまあ癖になりそうで、ちょっと不安な中で今回も素敵なゲストをお呼びしております。じゃあ江口さんの方から紹介お願いいたします。
はい、じゃあ今日のゲスト岡崎ゆきとさんです。こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで岡崎幸人さんという、
幸人、
幸人ですね、ごめんなさい、
いいです、いいです、
幸人と書いて幸人さんということで、まあ、ゲストいただいたんですが、まあ、本当に初めましてなんですが、
そうですね、
はい、まず本当にね、もうこの岡崎さんのこのビジュアルが本当かっこよくて、
ロックスター、
ね、ロックスターですよね。
いや、スターだったらよかったですけど、
ね、いやいやいやいやいや、
往年のロックスター、
往年のロックスター、いや
いや、これが普通に世間出てみたらですね、もうずっとはみ出し物ですから。
なるほど。
まあ、はい、そうだね。
いやいや、ちょっと待ってください。はい、ちなみに江口さんと岡崎さんは、どれぐらいのこう接点があるんですか？
まあ、接点あんまり
なかったんだけど。あんまないのに、あんまないのに、まあ、まあ、世の中の外れ物、そうだねって、はみ出し物に対しては、そうだねって言ったんですね。
ついに知り合っちゃったなっていう感じでしたね。
もうやっぱりそこは深く関わらなくても、あ、この人はみ出し物だなっていうのはもう大体、見れば分かりますか。
見るというかね、やっぱりやってることをね、はい、知ると、農業やったりとか、はあ、スタジオやったりとかね、
確かに、
でロックバンド
とかはみ出してる感はありますが、ちょっとね、まあ、順番にお話をちょっと聞いていただき聞いていきたいなと思っているんですが、
はいはい、お願いします。
まあ、岡崎さんはやはりそのバンドをまずやられてるということなので、
メインはそうなんですけど、はい、ここ2年はやっぱコロナ禍でやられちゃって、バンドが、
あ、まあ、やっぱりライブとかがやりづらい、
できないですね、
はい、できないですよね。
なので、5,6 年前から結構マジでソロもやってるんですけど、
ソロでも、
はい、ソロでもやってますね、
はい、
うん、もういきなり脱線するかもしれないですけど、
はいはいはい、
きっかけはやっぱ結構震災、
あ、これは
トリガーで
東北
2011年ですよね。
ああ、2011
年の3月11日ですけど、
はい、
もう今のコロナでね、こう話題的にはトピックが奪われてる感じですけど、
はい、
いやいやいやっていうね、今も危ないんですが、はい、まあ、それは置いといて、あれを僕はインターネットで見てたっす。
あ、もうテレビを、当時
そう
じゃな、テレビじゃなくて、
そう、テレビもうね捨ててたんですよ、俺その時にね。
もう2011年の時点で
もうテレビ見たくないな、もういいかなっつって、ちょうど壊れたし、買わずにテレビ買わずにどこまで我慢できるかなって思ったら、最初はね、ないテレビなんだけどリモコン持ってたりとかするわけ。
いやだよ、うん、ちょっとそのテレビ依存してた時もあったん
で、完全に
どっぷり、ね、どこに向けてたんですか、そのリモコンを。
わかんねえんだ
よ。わかんないけど、なんか、
そう。
やっぱりちょっと寂しい時期もあったんですね。
おそらく、はい、帰ってきた時にまず電気、明かりつけるでしょ？
つけますよね。
その感覚ですよ。
あー、うん、まあ最初に音出すためにテレビのリモコンパッてつけて、あれ？
そう。
俺テレビないんだったみたいな。
うん、で、あ、どうしようかな。
なんかその情報で一個気になったのは、テレビ捨てた時リモコンは捨てなかったんですね。
捨て忘れてた、
ね。捨て忘れてた。捨て忘れてた、
ね。捨て忘れてたんだよね。
惜しくてとかじゃなくて、
うん、そう
捨て忘れてて、うっかり押しちゃったぐらいの時期の話ですね。うん、じゃあ、その震災の話も、インターネットで。
そうなんですよ。ストリーミングでね。
はあ、
まあ、NHK であるとか民放も見れたし、
はい、
それとね、あと CNN とか BBC とか。
あ、そう、海外のニュースでも、まあ、
見れたし、はい、かつ、その、湾岸戦争あたりからアラビアあたりでの放送局とかも、なんか情報が入ってくるようになったじゃないですか。
はい、
たまにね、
はあはあはあ。なるほど。
で、それをとか思い出して、他の国とかってどういうふうに見てんのかなとかっていうのを見たら、
はい、
もう、SF、リアル SF 始まったんだなっていうぐらい、
あ、
入ってくる情報と自分が日本で知るっていうかね、日本でどうやって情報を取るんだったらやっぱテレビ、新聞とかになるじゃないですか。
はい。
と全然違うことが目の前で行われてるっていうのを目の当たりにして、でもメルトダウンとか言ってないわけですよ、誰も。
はいはいはいはい。
で、僕はその時メルトダウンっていう言葉をどっかで聞いたことあったけど、知らないし、はい、でもメルトダウンってことは何かが溶けてね、
はい、
なんかどうにかなっちゃってんだなっていうことを頑張って発信してるブロガーの人がいたんですよ。
はいはい、
で、その人が当時僕ちょっと体を患っていて、
はい、
生き方変えなきゃダメだなっていう、ちょうどの岐路に立たされてる時で。
それも2011年あたりの。
もうまさに震災あたり。
あ、
ちょ、薬の副作用とかでね。
はいはい、はい。
もともと持病があるんですけど、はいはい、それの、要するに、その持病を抑えるためにはこの薬を打たなきゃいけないみたいなものからの副作用が。はい、
あ、それでちょっと体調を崩して、
ガタガタになって、
で、
このままじゃもうバンドも続けられないし、はい、なんなら人前に出れないなってぐらい、こう、荒れちゃって肌とかが。で、やばいなってなった時に、あれが起こったんですよね。震災がね。
はい。はい。
でもライブは決まっていて、
はい。
で、東京でのライブも決まっとったんですよ。
はい。
3月27日ぐらい。
はい。はい。
で、結果から言うといけなかったんですよ。高速が動かないとかガスがないとかあったじゃないですか。
まあそうですよね、その時は。
うん。
はい。
で、本当言っちゃうと、もう今だから言えるけど、はい、3月15日ぐらいに、あ、これはもうキャンセル以外ないなと思ったんですよ。
はい。
で、なんでかって言ったら、いいんかな、こんなこと言って。
大丈夫です、
3月12日ぐらいに自分がインターネットで見てた映像っていうのは、
はい。
その翌日とかに日本で流れるとかね。
はい。
っていうドーンとかなっちゃってるわけ。
はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。でも、ドーンとかなってる映像が日本のチャンネルとかにストリーミングなんだけど、
はい。
見ても映ってこないから、
へぇ、
なんだこれはっていう。
ほうほうほうほう。僕はその時テレビの方で見てましたからね。
うん、
はい。
で、なんだっけ、その、直ちにね、みたいなのがあったでしょ、直ちに影響はないっていう。はいはい、だけど、そのニュアンスじゃない語られ方を海外のメディアを見てると、しているから、
うん、
まあ、要するに英語とかで言ってるわけじゃないですか。
はい。
うん、で、ある程度わかるんですよ、僕。あ、それで何を言ってるかは、ね、
はい、
ゆっくりちゃんと聞いて、はい、聞けば。
はい、
だ、怖いっすよね。
信
じてたとこあったんで、日本のメディアもね。いくら何でもって思ってたんだけども、はい、それが全くひっくり返しちゃってんなっていうのがあって。
は
ー、で、計画停電とかっていうのがあって。
はい、ありましたね、はい。
で、僕らミュージシャンは、ね、俺のバンドっていうのは、マーシャルのスピーカーを2段に積みですね。
はい。
で、その上にこう、50ワット、100ワットのアンプで、はい、爆音出してるわけ。
なるほど。
電気の力使って、
まあ、これ、ジャンルで言うと、まあ、ロックなんですけど。
ね、細かく言うと。
はい、細かく。
細かく言うと。
詳しくないんですけれど、はい、ちょっと細かく言うと。
僕らはドゥームロックとか、ストーナーロックっていう、言われるジャンルで、僕、そのフロンティアなんですよ。
はあ、もうその走りなわけですね。
そう、そのジャンルの名前が、
あ、
アメリカとかヨーロッパとかからね、はい、そういう、要するにすごく、ちょっと遅めのハードロック。
遅めのハードロック。
暗くて。
はい。
みたいなね。
はい、うん、はい、はい。
ブラックサバスってバンドがいて、
はい、はい、はい。
ブラックサバスのドロッとしたところとかね、
はい。
またはブルースロックなところとか、はい、そういうものを踏襲した、 こう我々サパスキッズというかサパスチャイルドたちが世界中でそういう音楽をやり出したっていうのが90年代の頭なんですよ。
けどもとにかく爆音であることは間違いない。
でかいですね。
でかいですね。もう、はい。
それ電気がないとできないことですよね。
なるほど。うん。はい。もちろん。で、
まあその時もいい年だったし、はい。親戚の人からすると、ユキとは一体何をやっとるんだと。
なるほど。
表だって僕あんまいい成績上げてないわけですよ。
親戚周りで。
わかりやすいので、例えばテレビとかになるじゃないですか。
ああ、そういうことですね。だからまあ、うん、例えばまあ、わかりやすく言うと、紅白歌合戦出れば、ユキとはもう偉いなってなるけれど、うん、紅白出てないから何をやっとんだと。
そういうことなんですよ。
なるほど。
そう言われてもってなるでしょ。いや、それまさ
か。まあ、そう言われてもこっちはやることやってるし、みたいなね。はいはいはい。
でインディーズってそういうことですよね。
たまたま紅白出てないだけですからね。
そうそう、いつかはね。
まあ、いつか
出たくないけど。
出たくないけど、ね。
めん
ど
くさいからいいんですけど。
はいはいはい、
めんど
くさいからいいですけど、まあまあ、そういう、まあ、周りはそういう評価をしますよね。
普通の人というか、はい、その、世間はそういうわけですよ。
はい。
ね、声の大きいところがやはり、皆さんに響き、幅広く響き。
そうですね、届く。
はい。はい、で、我々このね、空間で言ったらかなりこうマイナーな空間じゃないですか。マニアックな。
まあ、相当今マニアックな空間ですね。
ねえ。ねえ。だけども、その分、ディープに伝わってっていうのは、はい、思ってるんですよね。
はい。はい。
そこが僕のやっぱ生きがいとかでもあるんですけど、要するにだから話が戻ると、電気なくても俺やれんのかみたいな、
はい。
とこになった時に、やばいと思ったんです
よ。ああ、はい、
うん。今日はアコギ持ってきてるんですけど、はい、アコギ持ってたけど、その日からアコギの練習始めた。マジで。
いや、そういう意味で切り替えが、こうね、早いというか、素晴らしい対応力ですよね。
いや、ドギマギしてるんですよ。だって。
やっぱ電気がない怖さを、やっぱ一番ロッカーは、その時、アンプから音出ねえじゃねえかと。
そう、それで、なんかやってくださいって言われたらやれなきゃいけないじゃないですか。
ああ。
その、僕一応、
はい、
確かにろくでなしで、なぜかっていうと一度も就職したことないんですよ。
なるほど。だからまあまあまあ、偶然今、この喋ってる3人、一度も就職したことない人たち。
ベールいない。
たまたまね、はい。たまたまですかね。うん、だいたいみんな就職本来してますけど、たまたま僕も一度も就職したことないし、江口さんもたまたま就職したことないですけど。
う
ん
う
ん、
そう、こういうやっぱ大先輩がね、
大先輩なんか就職してない大先輩が。
よかったなって思えるんですよね。
はいはい、
俺間違ってないっていうか。
わかんないけど。
わかんないですか、ね、まだわからないですからね。一応、ずっと背中見て追っかけてるんですけど、まだわかってなかったんですね。ああ、なるほど。んで、まあ、やばい。で、そっからアコギの練習を。
そうですね。これやれないといけないだろうと思ったんですよね。うまい下手とかじゃなくて、はい、やっぱ音楽が聞きたいなっていう瞬間に、例えばそういうふうに言われたときに、やれなきゃいけないのかなって思ったんですよ。やりたいと思ったし。
そこはもう電気がないっていう理由では断れないなと。
うん、そうですね。
やっぱりそのもっと奥にあるって言ったら合ってるかわかんないですけど、その音楽っていう部分は伝えれないといけないと。どういう形であれ。
逃げ道がないんで、僕ずっと音楽できちゃった分、
はい、
じゃあ音楽やってくださいって言われて、目の前で、うん、じゃあ電気くださいみたいな。セッティングが重いからちょっと持ってよみたいなことから始めるのもおかしいんでって普通に思っちゃって。
それはそれをきっかけに思ったわけですね。それまではやっぱりこのロックっていうこの自分の憧れたスタイルもあって、その中でやってた当たり前のことが、やっぱりその時にちょっとこう崩れたことによって。
そうですね。
あ
でしかも僕英語でやってたんですよ。
はい、
向こうで認めてもらいたかったから、うん、はい、海の向こうで、
はい、
もう屈折してんだけど、要するに90年代っていうのは僕たちみたいな音楽は、はい、日本で全く箸にも棒にもかからない
っていう、あ、はいはいはい、
対バンする相手もいないんですよ。
はあ、
似たスタイルがいないから。
なるほど。
ざっくり言うと、そのヘビーメタルとかね、ハードロックとかっていうのが僕の根流にあるわけですけど、そのドゥームロックとかドゥームメタルとかっていうものはそこからの流れもあるんですよ。
はい、
そう、当時はスラッシュメタルっていうのが メタリカとかね、はい、メガデスとかっていうのがぐーんと来た時期で、はい、日本のバンドもそういうバンドが増えたんですよ。あ、
なるほど。
はい、スピードが速いわけですよね。
はい、はい、はい。
僕らは逆行してて、
なるほど。
遅いロックをやってたんですよ。
だからみんながどれだけ早くできるかみたいなところを、うん、変な話争ってた時に、うん、逆にスローダウンしてやろうと。
そうですね。みんなが新しい音楽やろうとしてた時に、最初から70年代の音楽っていいなっていうのが、どうしても、捨てきれないというか、新しい何かを作るっていう感覚もないわけじゃないんですけど、はい、ルーツに忠実というか、まあブラックサバスなんですよ、うん、要は。ブラックサバスがやりたいみたいな。その発想でそれを少し変化させたような音楽になってくるんですけど。
が先ほど言ったそのジャンルの音楽ですね。
だ誰もね、ブラックサバスもね、知らないぐらいな時代というか、人気なかった時代なので、そう、ディープパープル、レッドゼッペリンとは出るわけですよ。
はいはい。
ブラックサバスって言ったら、ん？
あ、そうなんですね。
聞いたことあるけど、みたいな。はい、やっぱの当時からマイノリティで、
はあ、
そのマイノリティの音楽を本当好きになっちゃったもんだから、
なるほど。
そういうドゥームロックとかストーナーロックっていう、ちょっと狭いジャンルというか、でも、いろんな音楽にリンクしていて、
はい、
メタルもそうだし、パンクもそうだし、
はい、
要するに、もうちょっと大陸的なもの、ニリヤングだったりとか、そういうシンガーソングライターとか、そういう世界観も普通に共有できてて、
はい、
あの、いろんなジャンルそうだと思うんですけど、結局いろんなジャンルのコンピレーションというか、ミクスチャーじゃないですか。はい、90年代になってきたら。
はいはいはい。
だから僕も、あの、そういう感覚ですよね。ブルースも聴いて、で、ブラックミュージックにどんどんハマっていった中で、みんなはそういうメタルとかになると、より先鋭化というか、研ぎ澄ましていく感覚なんですよね。芸風が一つになっていくんですよ。
はいはい。
僕はやっぱ、増やしたくて、その、引き出しとかもそうだけど、出し方みたいな、そういうマニアで、いろんな音楽聴いて、それを柱になるドゥームロックとかストーナーロックっていう、ブラックサーバス的なハードロックに肉付けしていったっていう。
はいはいはい。
それで、日本ではそういうことをやってるバンドがとても少なかったし、
はい、
僕より前で言ったら70年代に、フラワートラベリングバンドっていう、
いや、もう僕はちょっと前からついてけてないですけれど、なんとなく、はい、しがみついていきたいと思いますが。
ボーカルが、ジョー山中さん。
はい、うん、はい、はい、はい。
で、その、石間秀樹さんっていうギターの人がいるんですよ。
はい、
まあ、で、伝説ですわ、僕からすると。
はい、
まあ、日本の味と、インドの味も入れていくギタリストでね。で、シタラって言って、シタール、ギター、アイノコみたいな楽器をオリジナルで作って、
はい、
僕らの世界では、なんつうか、酔っ払いの神様みたいな、飲むと本当にめんどくさいんですけど、
はい、
すごい人がいるんですよ。あの人たちがやってたことが、なんだろうね、60年代後半とか70年代頭っていうのは、アルバムの中にカバーを入れるのが当たり前なんですよね。
はい、はい。
ブラックサバスのカバーをやってるんですよ。
はい。
そのバンドは、フラワートラベリングバンドか、ブルースクリエーションっていう、竹田和夫さんっていうね、ギタリストの人がいて、その後クリエーションっていうバンドで世界に出てくるんですけど、はい、まあ、ブラックサバスみたいなのをやってて、
うん、
今で言ったらそういうドゥームロックとかね、そういうふうに言われるんでしょうけど、でもその後もしばらく出ないんですよ、そういうサバスタイプのバンドっていうのは。
はいはいはい。
それが80年代中頃になってくると、ヘビーメタルっていうのが形になってくる中で、ブラックサバスタイプのヘビーメタルをやってるっていう、ジェノサイドって福井のバンドとかね、出てくるんですけど、ツインギターでとかっていうのがあるんですけど、そのあたりの先輩たちを除けば、おそらくそのドゥームロックとかドゥームメタルっていう名前を、海外のファンジンとかで見るんですけど、
はい、
それを使って、こういうバンドやってますっつって、当時カセットテープですよね。
はい、
デモテープこうやって、はい、ドゥームロック、ドゥームメタルだっつってやってるのは、はい、おそらく僕ら最初で。
は
だけど、それゆえ、全然注目されないし、なんともなんないんですよ。
なるほど。
対バンいないし。
なんと、対バンも、対バンもいないっ
ていう、ね。いないですね。
けど、やっぱりもうそこへの興味とか、そういったものは止まらないわけですよね。
止まらないですね。
じゃあ、ヘビーメタルやろうかとか、そういうことではないわけですよね。う
ん、その当時で、ヘビーメタルをものすごく聞いたんですよ、もう。
ああ、はい。
聞けるもの全部聞いてやろうという勢いで。
はい。
で、好きだけど、
はい、
いくら好きでも、この、お腹いっぱいになる時あるじゃないですか。
なるほどね。うん、あります。
ちょっと胸焼けしたなっていうぐらいの時に、
はい、
ハードロックとかね、
はい、
よりレードバックしたものを教えてくれる友達とか、
はい、
やっぱ年上の人なんですけど、はい、やっぱ導いてくれる人ですよね。
はい、
まあ、それで言うと僕のブラックサバス歴っていうのは、話しときますけど、
はいはい、
小学校5年生の
時。そんな、なんか、僕がちょうど踊るポンポコリンとか聞いてた頃ですけれど、小5でブラックサバス歴。はいはい。ちなみにその時の出会いってどういう、それまでちゃんと何を聞いてたんですか？その小5以前。
一番最初に僕音楽意識というか、
はい、
何か耳に入ってきたなっていうのは、はい、おそらく、うちのお母さんがピアノを弾いてたんで、
あ、音楽一家ではあったんですね。
そうですね。
はい。
だピアノの練習曲とかそういうものが。
まあ、じゃあクラシックとかですかね。
クラシックですね。
はい。
で、あとはね、うちのお父さんの趣味が、盆踊り。
おー、盆踊り。
だ民謡ですよね。
あ、ちょっとまだブラックサバスには届いてない感じがあります。全然届いてない感じありますけど、盆踊りの、まあ、曲。
それと、さっきジェームスでしたっけ？
はい、前回
言ってましたけど、ね、
はい、
賛美歌です。
おお、
僕ね、
はい、もう盆踊りと賛美歌、
ブラックサバスじゃないですか。うん、でもこっちだったんですよ家は。
はあ、
こっちなんですよ。
はあ、
僕は宣伝受けてないんですけど、
はい、
島根まあ、父方島根なんですけど、
はい、
島根の出雲横田っていう、はい、奥出雲町っていうね、
はい、
田舎の、まあ村っていうより町ぐらいですけど、はい、そこで教会持ってるんですよ、うち。
ほー。
岡崎家の教会っていうのがあって。
へー。けど、盆踊りが好き。
そう。うちの父親は、キリスト教も信仰してんだけども、
はい、ま
あ、土着的な、
なるほどね。
そういう文化にも影響されている、
はいはいはい、
島根出身の男なんですが、
はいはい、
その島根のおじいさんは牧師をやっていたりとか、
はい、
で、おばあちゃんがオルガン弾いてたりとか、
はい、
なんか、ルーツにこのキリスト感あるじゃないですか。
いや、まあそうですね。ちょっとこれポッドキャストなんで。
いや、キリストっていうかユダっていう感じですけど、ね。
いやいや、ユダ。
どっちかっていうと。
キリスト感あります
ね。キリスト感あるじゃないですか。
はい、
軽く言ってすいませんけど。
いやいやい
や。キリスト的な、みたいな。
キリスト的な、いやいや。その ギャルみたいな感じじゃないですけど。
は
い
は
い。
ですからね、賛美歌は聞いてたし、で、キリスト教の家で日曜学校って、やっぱり日曜日に教会通うんですよね。
はい、なるほど、はい。
そこで毎週賛美歌を歌うっていうのが。
で、実際、岡崎さんも歌われてた。
歌ってましたね。小学生の、うん、かな小学生の。
なるほど、
うん。
その時、なんか当時流行ってる、まあ、歌謡曲とか、例えばアイドルの曲とか、うん、そういったものはあまり。
聞いてました、聞いてました。
あ、そういうのも普通に聞いてた。
聞いてた。だけど、はい、うちはテレビをね、
はい、
こう、こんにちは。
もうね、もう完全に個性の塊みたいな人入ってきましたけれど、いらっしゃいます
ね。いいですね。
はい、いいです。ああ、すいません、
何でしたっけ？
あ、一瞬目を奪われてしまいましたね。
あ、はい、歌謡曲ね。
はい、そうですね、うん、歌謡曲です。ま
あ、
当時で言ったら、例えばまあね、聖子ちゃんとかね、うんうん、そういうの流行ってたと思うんですよ。
その松田聖子、小泉今日子、
はい、中森明菜
の世代の時はちょうど僕が小学校高学年から中学生ぐらいなんで、
はいはいはいはい、なるほど、
キョンキョン大好きで、
あ、今日なんかそういうのもなんかちょっと聞くと安心します、キョンキョン好きとか言ってくれると。
いや、すごい大好きでし
ょ。あ、そうなんですね、うん、キョンキョンは好き。
でもキョンキョン好きになったのは、
はい、
ブラックサバスの宣伝を受けた
後ルート合ってます。ブラックサバス経由のキョンキョン、
そう、
はいはいはい、
そのね、賛美歌を聞いてて、
はい、
でやっぱね、クラシックの流れを組んでいるので、アレンジメント的にも、
はい、
堅苦しいとこあるんですよ。だけど僕小学1年生からピアノを習わせてもらって、
はい、そうなんですね。
結局クラシックの流れを組んだ先生だったんで、
はい、
そういうのなんですよ。バイエルから始めてね、
はいはい、
でハノンとか練習曲とかからチェルニーとか、
はい、
そういうのをやって、そのでもチェルニー30番っていうので本当難しくなって挫折して、それは捨てちゃうんですけど、
はいはい、
でも好きじゃないけどよく聞いてたのはクラシック。
うーん、
好きじゃないのにって言ったけど、まあ、あんま好きになれなかった。
なるほどね。まあけどさ、実際弾いてたわけですしね。
そう。で、あとはテレビの影響になるんですけど、はい、週に3本しか見してもらえなかったんですよ、テレビを。
あ、そういうルールがあったんですね。
ルールがあって。
なかなかけどね、テレビ週に3本しか見れないって厳しい。
厳しいですよね。
厳しいと思います。
で、うちお姉ちゃんいて、はい、お姉ちゃんも3本。
お姉ちゃんも3本。
そう。だからこう、クールが変わってね、こう春先の 番組改編とかになると、お姉ちゃんとどうするよって言って。
なるほど、視聴者会議が始まるわけですね。
ドラえもんはお姉ちゃんの枠で行ってよ、みたいな。
あ、それ、え、そのお姉ちゃんがドラえもん見てるとき、隣で見てもいいんですか？
そう。
あ、それはじゃあ、兄弟では6本見れるわけですね。
見れるんですよ。
ああ、なるほど、うんうん。枠の取り合いですね。
枠の取り合いで。はいはい、で、その中にやっぱり音楽番組は入れとったんですよね。
なるほど。
うん。ただやっぱ当時って、あんまり親がいい顔しないんですよね。
あ、そういうのを見ることを。
そう。
はあ。
ドラマでも、ラブシーン来ると固まっちゃうみたいな絵だったんで。
まあね、よくあるあるですよね。うん、家族で、こう、キスシーンの時、ちょっと、お父さんなんて言っていいか分かんないみたいなね。
う
ん、空気なり、シーンとしちゃうみたいなね。
うん。うん、ちょっと固めというか、しっかりしつけをしてもらったってことなんですけど、ね、
はい。
そういう家に育って、で流れてくるものはピンクレディとかね。
そうですね。
やっぱ当時流行ってるものっていうのはやっぱめちゃめちゃ刺激あったんで、
はい、
今でも覚えてるのはやっぱピンクレディ。
そうですね。
で北島サブちゃん。
やっぱ衝撃
衝撃でしたね。
ピンクレディと北島サブちゃん横並びなんですね。
そう、はい、子供心に
この人はインパクトがあった。
あのこの人歌唱力があるんだみたいな。歌うまいっていうのはこういうことなんだなっていう。
いうのは感じて
感じて。
はあ。
だそれが。その友達の中ではかっこいいってならないっていうことも理解はしてたんですけど、
はあ、
演歌だからね。
そうですよね。
うん。でも僕はずっと好きで、
はいはいはい、
演歌とかムード歌謡とかね。
はあ、まあね、そう、同級生とかってそれこそね、
うん、
あのマッチとかね、そういうの時代なんですかね、わかんないですけれど。
マッチはね、だから俺中学生の時ぐらいかな。
ああ、うん、その中で、うん、サブちゃん、サブちゃんかっこいいと思って
た。山本ジョージさんとか、ね。いや、うん。鳥羽一郎とか
ね。なるほどね。今ならそこの渋さわかります。
うん。
けど、当時はね、うん、やっぱりその中学生で、やっぱ、北島三郎で、鳥羽一郎だよなとはならないですね。
ならない。
ならないところを。
う
ん、
そうですね。
それで、いつブラックサバスにたどり着くんですか、
それで、ね。
それで、はい。
そう。まあ、4年生ぐらいの時に、洋楽に触れるわけですよ。
はい、なる。はあ。
その洋楽は、アバのチキチータ。
はあ。
それを水泳教室の、
はい、
こう、なんて言うんだっけ、ジュークボックスだ。7インチレコードを、ね、
はい、
お金入れて30円とか、で、選曲してとかって、
はい、
で、だから2つぐらい年上の友達が、
うん、
これ聞いてみろよって言って、はい、ヘッドホン2つあったんで、
はい、
聞かせてもらったら、
はい、
アバのチキチータ。
はい。
うん、うわぁ、これ何？かっこいいな、これ。
はいはい。今まで聞いてきた音楽とはまた違う。
全然違う
音楽じゃないですか。はい。
うん。で、何がすごいかわからないんだけど、
はい、
これはすごいってことになって、
はい、
ザ・ベストテンとかに出てこない人なんですよ
ね。なるほどね。まあ確かに、今週のスポットライトっつってアバ出てこないですからね。はいはいはい。
それがやっぱ洋楽宣伝みたいな風になって、でもそれ以降は進む方法がないん
で。そうですよね、うん。まあ今だったらネットで探してとかそうなってきますけど、うん、当時その情報を得るためにどうなっていくんですか、うん、
だからね、しばらくはそのジュークボックスで、その、聞かしてもらうっていうのを繰り返してて、
はあ。はいはいはい。
で、そのアバって名前を覚えたから、
はい、
当時アバでシングルが出てたやつってほとんど聞いたんですよ。
はい。
チキチキだよ。ブーレーブ
とか、ね。その時に小 4?
小4ぐらい。
小4で。
うん、はあ、で。あとは日本のベスト10番組とかが全盛期だったので、はい、その辺の曲はね、ラジオでもベスト10とかやってたから、聞いたら若いし、脳細胞生き生きしてるし、
はい、
覚えるんですよ。
はい。
で、もう2回ぐらい聴いたら、大体歌ったりとか、
知
ら
ん
みたいで。
できちゃうんですね。
何でも好きで、CM とかでもね、はい、流れていたら、あわってその CM 歌うんで、はい、多分、その、聞き取る能力っていうのかな、相対音感とか、はい、そういうものは、ピアノの練習とかから培ったものがあって、 音楽聴いた時に解読できたんですよ。なんか、それから何でも聴けるっていうことは分かって自分で、はいはいはい、好き嫌いはもちろんあるんだけど、はい、で、でもブラックサバスはその親戚のお兄ちゃんに聴かせてもらうわけですよ。
なるほど。
二人いてね、
はい、
上の純ちゃんっていうのがいて、純ちゃんが好きなのはローリングストーンズとか、
はい、
ただ自分らがすると大人な感じなんだけ ど、はい、弟のヨウちゃんっていうのがジューダス・プリストとかメタルとかを、
ほ
で、ブラックサバス
で。その兄弟もすごいですね。
いや、ほんとね、あの人たちいなかったら、はい、こんなんなってない
そうですね。なんかそれまでなんか就職できそうでしたもんね、うん、ちょっと。
いや、そうね。没落したとはいえ。
いや、没落したとは言ってないですけれど。
名門なわけですよ。元名門。
元名門。そう。
教会まで持ってんだから。なんかみんなすごいんですよ、僕
は。はい。だってもうピアノ弾いてね、子供の時に。
いや、だけど挫折したんですよ、僕は。はい。もうついていけないと思って。練習しなきゃいけないっていうのが嫌で。
で、まあその親戚のお兄ちゃんから、うん、ちょっとまた新しい音楽を教えてもらうと。
そう、それで、その時に、セッペリンも聴いたらしいし、
はい、
ディープパープルも聴かしたとか。
はぁ。
でも、ブラックサバスに激しい反応を起こしたらしくて。
はぁ。激しい反応。
マクセルのね、UD っていうカセット。
危ない劇薬みたいですけど、本当に。激しい反応を示して。
示して、すぐテープにね、撮ってもらって。覚えてます。それをね、ずっと聴いてた。
それが小5です、
ね。小5ですね。
はあ、そっからもう、じゃあ、そう、夢中になって聴き続けて、うん、やっぱり、じゃあ、そのままは、まあ、ちょっとね、ちょっとペースを上げるわけじゃないですが、はい、まあ、中学校行ったら自然とバンドを組んで、みたいな流れですかね。違うんですね。
組んでないな。
組んでないのか、うんうん。やっぱりちょっと手を抜こうとしちゃいました。ちょっとすみません。組んでないんですか、
ね、組んでないですね。
あ、そう
で、
どうなってくんですか、そこから。
僕ね、中1の時にそのピアノをやめてんですけど、はい、音楽大嫌いになって。
大嫌いになっちゃう。
それはやっぱ子供。
ピアノがきっかけで。
子供心にね、はい、音楽ってやらされるもんだっていうふうに刷り込まれちまって、
はい、
まあ今はもちろん、ね、そんなことはないんだけど、
まあまあまあまあ、
ちょっとなんか嫌だなって思ってた。
なるほど。まあ、習い事の一環みたいなのありましたよね、うん、そうですね。音楽っていうものがね。
自由に音楽やるっていうことを知らなくて、
はい、
それが、キョンキョン。好きだったっていう話をね。
そうですね。さっき出ましたね。
僕の中学生時代は、
はい、
もう部屋にこうキョンキョンのポスターがガーンって貼ってある。
なるほど、
うん。そこにダイブこそはしませんでしたけど、はい、相当やられてるわけですよ。どうでもい
い。完全にダイブした人のテンションでしたけど。
もうね。
はいはいはい。
スーパー童貞なわけじゃないですか、その時は。
スーパー、まあ、童貞にスーパーもハイパーもないですけど、はいはいはい、もう、ダイブしたい気持ちを抑えながら、
う
ん、はい。
もう気狂ってるわけですよね。その女の子と付き合ったことないのに、妄想だけ働いて。
まあまあまあ、すごいインスピレーションですからね、うん、あの時の、
はい。で、それでコンサート行くことを覚えたんですよ。
あ、それはキョンキョンのですか。
キョンキョンのね。
おお、
厚生年金会館でした。
あ、今はなきですが、はい、
名門ですよ。
はい、
そこにね、行ってもすでに7インチ買ってんのに、買うわけですよ。
もう一枚。
握手券欲しさに。
その頃そんなシステムもうあったんですか？
あったんだよ。
AKB からかと思ってました。
まんまとハマってる
わけ。まんまと、
そう。
握手券も通ってるんですか？
通ってますよ。
は
ぁ。2枚とか買っちゃってんだよね。
何やってんの？2回並ぶために。
そう。
まんまとですよね。
何やってるって話じゃないですか。
当時チェキあったら絶対取ってますよね。
取ってるでしょ。
はい。
うん、
はあ。
ん？サンクラ。
サンクラ。
すいません。俺そこはね突っ込まれるまで黙っとこうと思ってましたけど、はいはい、入ってました。ファンクラブ入ってましたね。
キョンキョンファンクラブ入ってたんですか？
思いっきり入ってた。
今、キョンキョンポッドキャストやってますから、ぜひ。
マジですか？
マジです。
あ、そう。
聞いてください。
あ、チェックしてみよう。
はい。あ、なるほど。
そう。
で、まあ、その音楽が嫌いになってしまったけど、キョンキョンにはまり、うん、握手券も2回並び、ファンクラブにも隠してたけど入り、はい。
はい。そうすると、コンサートに行く理由がね、
はい、
普通は音楽聴きに行くでしょ？
まあそうですね、うん。コンサートって音楽ですから。
うん、僕はもうキョンキョンに会いに行くわけよ。音楽別に関係ないぐらい
の感じで、なね、
めちゃめちゃ頭ちっこいな、この子、なんつって。
はいはいはい、は
い。だけどそこで、口ずさんでるんですよ、結局。
あ、そのキョンキョンの歌をね。
そう。で、ベスト10番組も見てたんで、はい、特に松田聖子さんの曲は、 一発で全部覚えてる。あ、まあ、出来がいいでしょ。
そうですね、うん。やっぱりもう今でも名曲としてみんな口ずさんでますから。
ね、松本隆、堤恭平っていう。
なるほど、このね。
名曲だらけ、ね、はい、だらけじゃないですか。はい、それとか、で、バンドスタイルでベスト10に出てる人とかも。
そのアイドルだけどってことですか？
あのね、ギリギリ、例えば、ほら、ツイストとかさ。
ああ、はい。
アイドルみたいな人気だったんでしょうけど、はい、アイドルの売り方じゃないじゃないですか。はい、はあ、結構ハードロックな感じとか。そういうバンドもかっこいいなって。
まあ、その中学校の時見てたわけですね。
そうですね、はい。バンドスタイルみたいなものが、はい、要するにブラックサバスって音聞いてたけど、はい、ビジュアル見たことないんですよ。
なるほど、う
ん。ビデオもあんまなくて、
ね。はい、そうですよね。
高校入ってからですね。
はあ、どういう形でこれを演奏してるかもわかんないまま。
そう、写真だけ。
写真だけは見て。
う
ん、
そう。だから、日本のそういうテレビに出てるロックバンドの方が、そういうロックのダイナミズムみたいなのが、ひょっとしたら、わかりやすく感じたのかなって、うん、思いますけどね。
なるほど。じゃあ、そっから自然とバンドっていう。
高校入ってからね。
あ、高校入ってから。うん、あ、じゃあ、まあけど、そういう意味では王道ですよね。
そうですね。
はい、うん。で、その高校のバンドの時はどういう音楽をやられてたんですか？
僕がやりたかったのはやっぱそういうハードロックとかヘビーメタルだったんですけど、まあね、はい、当時、はい、高校の時一番流行ってたのは、はい、ブルーハーツ、
あ
ー、ボーイ。
ボーイ。
から、まあ、あと、ジュンスカとかね。
ああ、そのもう、イカ天の時代ですね。
イカ天直前ぐらい。
直前ぐらい。うん、はい。
だから、学園祭なんかだと、
はい。
みんな、リンダリンダーって来るから、
はいはいはい、はい。
まあ、覚えちゃうわけ。
今さ、聞くとね、覚えちゃいますからね。う
ん、で、バンド一緒にやってくんないか、ギター弾いてくんないかって言ったやつが好きだったのが、ラフィンノーズでね。
は
い、だバンドは、パンク先なんだよな、僕。
はあ、
メタラーになったんだけど、はあ、そこでピストルズとか、おそらくダムドとかも聞かせてもらって、はいはい、一応パンクの宣伝みたいなものを教えてくれる人がいたけど、はいはいはい、あんま俺はそこに反応しなかったけども、でもバンドやりたいから、
はい、
ラフィンの曲を、
はあ、
ゲットザグローリーとかね、
は
あ、うん、やってたりとか、あとボーイ。
ボーイ。
それもギターとか、ちょっと歌ったりとか、
はあ、
学生バンドですよね、やっぱ高校生ね。
なるほどね。まあそういう意味では、まあその学生たちも反応がいいね。
う
ん、
そうですよね。
そうですよね、うん。そこまでまあマニアックではない。
うん、
まあバンドも高校で経験しんで文化祭でやってたわけですよね。
うん、1年生、2年生はそういうバンドやってましたね。でも僕が2年生の時に3年生のバンドで、
はい、
グランドファンクのコピーをしてる人がいたんですね。グランドファンクっていう伝説のアメリカのトリオハードロックバンドがいるんですよ。
もだいぶ序盤でついてきてないですけど、はい、はい、なるほど、うん、はい、はい。
まあ大御所だと思って
もらえば。大御所なんですね、パンクの。
そう。はい、そのグランドファンクレイルロードの曲をやってるバンドが高校の文化祭で出てるなんて、はあ、ないじゃないですか。
はあ、うん、これは渋いんですか、江口さん、これ。
まあ渋いっていうか、
あんまりね、こう、文化祭でやるようなバンドではないんですね、とにかく、はい。
ハードロックの元祖みたいなバンドなんだけど、
はい、
結構ブラックミュージックの影響を受けてて、はい、ファンキーな展開もありみたいだから、はいはい、高校生からすると、はい、ちょっと分かりにくい感じもあるんですよね。ビート的にね、
はい、
うん。だけど、そういうバンドやってる先輩を見て、
はい、
そこでね、多分スイッチ入ったんですよ。
あ、なるほど、うん。そこでスイッチが、うん、やっぱりそのブルーハーツではピンとこなかった、リンダリンダではちょっとその時はピンとこなかったけど、うん、スイッチが入ったと。
そうですね。繋がったんですよ。自分のハードロック。普段家で聴いてるハードロックで、はい、そういう音を目の前で演奏してくれてるっていうのがガス
ンと。ちゃんとビジュアルと空気感も伝えてくれたんです、うん、その先輩が。
そうなんですよ。
はぁ。
それ上手な人たちで。
はぁ。
それも良かったんですよね。
で、これだと。
なりましたね。
はい、
で、それで、友達、そう、ハードロックとかヘビーメタルを聴いてる友達っていうのも、やっぱいるはいるわけですよ。
はい。探せば。
そう。
はい。
ただバンドやるっていうに至ってないだけで、
はい、
やれてね、元に来るぐらいな感じ。
ああ。
それが、オジー・オズボーンとかね、なんかそういうのやろうよっていうやつが集まっちゃったわけよ、3年生の時に。
ああ、それはもう偶然。
偶然だね。
はい。
ね、 あの、ほら、理系と文系でね、高校って、コース分かれるじゃないですか。
分かりますね、はい。
文系でブラックサバスだとか言ってるのは僕しかいなくて、
はい。
理系クラスに2人ぐらいいた。
なるほどね。はい、はい。
そういう人だと思う。
理系のサバスがいたんですね。
そう、理系サバスが。
理系サバスと文系サバスが。
うん、
そ
う、はい。うん。で、知り合って、
はい。
で、そうですね。その時はピンボーカルで、ちょっと鍵盤弾いたりとか、みたいな。
ああ、なるほど。そこでまあね、習ってたピアノももう少しずつ、こう。
役立ちましたね。
役立って。はい。なるほど。
ミッションスクールだって実は高校の時ね。
はい。
で、ブラックサバスの曲を僕はずっとオルガンで弾いたりとかしてて、
はい。
非常にバチ当たりなんですけど、
ああ。
おそらく、その時代、がもう全てを決めてるような気がしてて、例えばちょっと悪いことするみたいなこととかもそういうので、
はい、
楽しましちゃったりとか、
なるほどね、
タブーみたいなこととか、
さっき の、 あのスーパーな部分ももうそういう時に全部ね、
うんうん、
ハイパーにしてたんですね、
ハイパーに、
ハイパーに、なるほど。じゃあその時でまあ方向がいろいろ決まって、うん、じゃあそこからはじゃあ音楽でこう生きていきたいっていう。やっぱ思考としてはそうなった。
ところが、
俺本当にあの長くなるって言ってましたけど、本当に長くなりますね。
言ったじゃないですか。
言いましたよね。うん、だから僕も、いや、うん、どんだけでも、もう望むとこですよって言いましたけど、本当に長い。ね、
長いですよ。だから、次時間ある方は、自分のペースで、
自分のペースですね。
もう終わんないですから、
まだ。終わらないですよ。いや、人の人生をね、僕が、そんな30分1時間で語ろうとしてた僕が、間違ってます。
いや。
この後はウェブでみたいな状態になってますけれど、ところが、はい。
この時点で1986年
の話。86年ですからね、今。
それぐらいの話ですよ。
ちなみに今2021年ですから、はい。はい。
それぐらいですよ。
はい。
で、まあ、高校卒業っていう風になって、はい。で、音楽の道行くかっつったら、別にそんな根性はないの、まだ。
あ、そこはちょっと違ったんですね。
冷静ですよ、それは。だってコピーバンドやってるだけじゃないですか。
ああ、なるほど。
オリジナルもないし。
ないし。
で、それ作んないといけないんだろうなっていうことぐらいはわかるので。
けど、やっぱりそこまで明確にそのプロを目指すっていうビジョンは持てなかった。う
ん、なかったですね。それはやっぱ、うまいバンドというか、自分がこう、パッてやられるバンドって、俺は全然自分はそこに追いついてないっていうことぐらいは分かったから。
なるほどね。はいはいはい、はい。
今の状態で出ていったところでみたいな。そう、妄想すら湧かないというか。
なるほど。
練習しなきゃいけないなと思ったし。
はい、はい。
だから高校の時にやってたバンドが、まあそれぞれみんな大学行くんですけど、
はい、
違う大学に散らばるんだけど、そのまま継続して、もう2年ぐらいは一応ね、やるかやらないかみたいな感じで。
そうなんですね。
やっていく中で、はい、ライブハウスに会うんですよ。
なるほど。
初めて。
初めて。
高校の時は、みんなでお金を出し合って、自主コンって言ってね、自主コンサートって言って、ライブハウスでやることはあったんだけども、
はい、
ライブハウスのブッキングとかさ、
はい、
そんな、まあ、憧れみたいな、よくわかんない大人の世界なんだけど。
自分が立つとこ、自分は見に行くとこであって、
う
ん
う
ん、
そう
立つとこではないっていう意識があったんですね。
最初はそうですよね。
はい、はい、はい。
で、ミュージックファームっていうライブハウスが藤ヶ丘に。
はあ、
まあ、当時できてすぐだったんですけど、はい、そこに友達が誘ってくれたんですよね。かっこいいバンドいるから見に行こうって言って、
はいはい、
で、その半年後とかに僕はそのバンドに加入することになるんですけど、
はい、
ヘビーメタルバンドで、
はいはい、
ボーカルをハイトーンでね、で、僕は別にハイトーンボーカルをやりたいって言ったわけじゃないんだけども、
はい、
そのバンドかっこいいと思ったから、
はい、
ピンボーカルで入りたいなって、オーディションを受けて、ちょうどボーカルを辞めるっていう時だったんで、
はい、
入れてもらったんですよ、
はい。
で、それまでやったバンドも、まあ、みんな別のバンドもできたんで、っていうことで、
はい、
まあ、解散したんで、
あ、まあ、はいはい、
それからライブハウスに出るっていうことが始まって
、この世界が。新ボーカルとして。
そうですね。それもランジャっていうバンドで、
はい、
その、コンセプトがジャパネスクヘビーメタル。
はあ、
日本的音階とか、
はい、
そういうのを取り入れたヘビーメタル。
日本的音階っていうのは、例えばどういう、こう。
要するに、ヨナ抜きってわかりますか？
いや、ちょっとわからないです、ね。
まあ、演歌みたいなのもそうだけど、
ああ、いいですね。なんか、まあ、ちょっと、北国が合う感じ、ね。
そうそうそう。
ね、はい。
これを、こういうような感じの、 あの、ジャパニーズスケールとかね、スケールで言うとそういうふうに言うんですけど、はいはい、それを取り入れたヘビーメタルをやってて。で、あの、曲のタイトルが覚えてるんですけど、はい、まさかどって曲とか、あ寒いでしょ
いやいやいや、いいじゃないですか、はい。は
あ。そう、だけどすごいね、かっこよかったんですよね。で、みんな年上の人で、はい、僕から見たら、ほんとみんなうまいなって思ったし、で、なんとかついてこうって言って、頑張るんですけど、はいはい、まあ、ハイトーンボーカルが向いてなくて、はい、で、クビになるんですよ。
あ、へ
え。歌えないですから。
はいはいはい。
でも僕も、あの、ピアノやってきたりとかして、ギターも弾いてたから、はい、少しプライドがあるから、傷ついたんですよね。
いやいや、
クビになっちゃったみたいな。
そこは少しっていうか、まあ、傷ついたんですよね、うん。
だいぶ傷ついて。
はい、だいぶ傷ついて。
くそーって思ったんだけども、はい、結局、そこで練習を始めて。
あ、なるほど。その悔しさをバネに。
ええー。
ああ、素晴らしい。
そう、今じゃ考えられないですけどね。はい、歌を鍛えるために、走ったりとか。
はい、
そう。
そのトレーニング方法はどうやって編み出したんですか？
ね、まあ、ガキのやることだから、
はい、
やっぱ、メタルって大きい声出さなきゃダメだみたいなとこがね。
なるほど、はい。
うん、だから、肺活量を鍛えたら、なんとかなるんじゃないかみたいな
力技ですよ。オリジナルなんですね、そのトレーニング方法は。
最初はね。
あ、最初は。はあ。
僕、その、出演してたら、ライブハウス、ミュージックファームで、バイトし出すんですけど、
はい、
あの、ミュージックファームが持ってる、レコーディングスタジオがあって、はい、そこをベースに音楽教室やってたんですよ。
はい、
で、ボーカル教室通い始めて、
おー、はい、
それでメソッドを教えてもらって、
あ、なるほど、
一応そういう、まあ、基礎的なものみたいなのを習ったんだけど、
は
い、
それとりあえずそのボーカルスクールに入る前は、とりあえず僕は走ってきたんですけど、みたいな感じで。
力技
だ、ね、力技で。
そう
ですね。走ってたのは役に立ったんですか？
役に立ちましたよ。
あ、立ったんじゃない？よかったです。良、うん、かったです。はい。
うん、
あ、
肺活量ってすごく重要になってくる、
ね。まあ、そうですよね。やっぱりもう、うん、俺はもう喋ることでも肺活量大切ですから。ですよね。はい、
うん。
なるほど。
で、まあ、その、アルバイトをしながら、
はい。
いろんなバンドを見て、勉強にもなるし、
はい。
いろんな遊びも教えてもらったりとかね。
スイも。ちょいちょい遊びの紹介も出てきますけどね。
スイも甘いも、ライブハウスで。
なるほど。またこれ当時って言うと、ね、うん、今と時代背景が違うんで、多分今からね。
そのこの大先輩が、はい、その時代の遊びはもう一通り、
そうですね。
いろいろやらかしてらっしゃるんでしょう
けど、ね。なるほど。まあ、わかりやすく言うと、はい、今の時代全部喋れないやつです、
ね。喋れないですね。
全部喋れないやつですね、うん。はい。それも覚え。
そうですね。
はい。で、まあ、その、ボーカリストとしても、うん、まあ、少しずつ、こう、力をつけていき、
う
ん。
そうですね。
はい。
で、自分のバンド立ち上げよう、で、オーディションしようとかっていうふうに頑張るんだけど、はい、ちょっとできない時期があって。
あ、そうなんですか。
そしたらね、そのさっきのランジャってバンドから、
はい、
岡崎、もっぺん歌ってくれって。
あら、一度はクビになった、うん、そのバンドからもう一回。
もっぺん来てくれって言われて。
はい。それはちょっとトレーニングしてたのと、走ってたとこ見てたんじゃないですか、ちょっと。
なんですかね。
はい。もう一回歌わないかと、
うん。
はい。
でもその時に、僕のキーに合わせた感じでっていうのは悪いんで、
はい。
歌メロ変えていいかっつって。
あー、なるほど。うん、自分の、
はい。出ないとこをね、出ないとこ歌っても、
はい、
みっともないだけなんで、
なるほど、
出るところで歌わせてくれって言ったら OK だったんで、
OK が出て。
で、そのバンドの解散まで頑張ったんですよ。要するに解散しちゃうんですけどね。
はあ。ちなみにそれはそっからどれぐらいの期間で解散になっちゃうんですか？
そこから1年半ぐらい。
あ、なるほど。
うん、やっぱ、僕は当時21歳とか、二十歳、21ぐらいとかなんですけど、他の人はもう24、5ぐらいになってて、はい、あの当時って30歳でインディーズでバンドやってるやつなんていなかったんですよ。
いやー、わかります。
ね、
まあ、ギリギリ粘って25ですね。
それぐらいでしょ？
はい。うん、わかります。
だから、メンバーの人も、ベースの人以外の二人は、その後バンドやらなかったと思う、ね。
はい、はいはいはいはい。
やめてしまう流れで。
はい。はい、
バンド解散っていう風になって。
なるほどね。
だから、残ったベースの人と立ち上げたのが、今に続くエターナルイージアムってバンドなんですけど。
ああ、なるほど。
ここ、 この立ち上げの時点で1991年まで。
あ、91年まで、はい、だいぶ皆さん進みましたよ。
おめでとうございます。
おめでとう、いや、おめでとうございますとかじゃないんですよ、別に。
ありがとうございます。
出たいとかじゃないんですけど、別に。みんなも早く終われって思ってるわけじゃないですからね。聞きたいんですから。はい。
なるほど。はい、そうですね。
この時点でじゃあその今のバンドにつながるっていうことは、ちなみにそのベースの方が今でもメンバーにいるってわけでは
ないですね。
ない。あそこは、
はい。
そこからは岡崎さんはずっとボーカルでやられてるんですか？
ギターボーカルですね。
ギターボーカルで。
最初はボーカルだけでやりたかったんですが、いないんですよ。いろいろギターの人を誘ってね、そのジャムセッションもするし、いろいろ試してみるんだけど、はい、自分が思ってる風にならないから、単純なそういう理由で、偉そうにちょっとごめんねって言って、違う人、違う人みたいな。結果、自分が弾いたらいいんじゃないって言ってくれる人がいたんですよ。近藤さんって言って、僕のギターの、エレキギターの師匠みたいな人だし、ブラックサバス堂のね、
ブラックサバス堂
っていうのがあるんですよ。ブラックサバス堂っていうのがあるんですよ。
なんか聞くとなんか茶道みたいな感じになりますけれど、はい。
もう、僕よりも要するに詳しいとかね。
あ、なるほど。
よりディープに知っているとか、
はいはい、
奏法を知ってるとかね。
はあ、
こう弾くとああいう風な、音になるし、とか、ね、
と
うん、仕組みを教えてくれた人なんですけど、近藤さんが、岡崎、お前歌えばいい、歌いながらギター弾けばいいじゃん、うん、って言って。
はい、はい、
はい。一人二役なんてそれできるかよって思ったけ ど、
はい。
でも、なんかそういう瞬間に僕は信じる癖があって、
はい、
やってみようかなって。
あ、そこはなんかトライしていくわけですね。
やるんですよね。
うん、
で、ライブも決めちゃって、
うん、
エターナルのデビューライブみたいな、
うん。
で、3ヶ月ぐらいしかないんですよ。
はい。
でも、真面目にギター弾いたことなくて、それまで。
うん、
やるしかないから、って、はい、めちゃくちゃ練習して、
はい、
で、そこからですね。
なるほど。ちょっとね、今回先ほど、あ、こちらですね。今組んでいる、
はい、
このバンド名が、
エターナルイリジアム。
あ、なるほど。その当時の名前は、
これです。
あ、なるほど。
91年結成、で、92年にデモテープ出して、そこから、
もう、
今に至
る。今に至ってるってことですね。
かたくなにこうメジャーに出ない。
僕が、
地下活動
を。僕がもう、今すぐキスミをヘビロテしてた時ですね、ちょうど。
うん、
はい、
うん。
なるほど。その時に結成してたと。
そうですね。
はあ、じゃあちょっと一回ですね、ここで、こちらの、バンド。すいません。本当に読めない。
エターナルイリジアム。
エターナル
イリジアム。
イリジアムの曲をですね、一曲ちょっと紹介させていただきたいので、よろしいでしょうか。
はい。エターナルイリジアムの6枚目のアルバムから、
はい、
2016年ですね。
はい。
インガ。
インガ。それではお聴きください。
何もかも
はい、ということで聞いていただきました、エタナルイリジアムでインガ、
はい、
いやーかっこいいっすね。
ありがとうございます。
いやこれ今この裏のジャケットの裏を見せていただいて、3人組で今は、
うん、ずっとトリオですね。
あ、ずっとトリオ、なるほど、そういう形で、うん、まあ岡崎さんが、まあ、ボーカルギターという。
ちなみにこのアルバムは、
はい、
2003年からタナってアメリカ人の女性がメンバーなんですけど、彼女が入ってからのアルバムなんで、
はい、
1番僕2番タナみたいな風になってます。今の曲とかね。
ああ、うん、なるほど。今は、この2021年現在のメンバー構成っていうのはどうなってるんですか？
ああ、僕
となかなかね、ライブが難しいっていう話は、まあ先ほどしてましたが。
そうですね。まあ、長久手在住の僕と。
長久手在住の。
はい。だから、はい、東栄町在住の。
はい。
タナ。
なるほどね。
はい。
タナ、まだいるんですね。
います。
はい。
うん。で、梅ちゃんっていうのがドラムで今東京なんですよ。
あら、ほう。
だから練習できなくて。
なるほど。
さっきも言ってたんだけど、
はい、
もう俺と梅ちゃんが会うのは、織姫と彦星っていう。
1年に1回ぐらいの。
1年に1回ぐらいしか会えてない。
はぁ、うん、もう曇りとかだとちょっと会えないぐらいの。
そう。
そうですよね。
うん。
ああ、そうなんですね。まあけどそれで、まあ先ほどのね、2011年の、はい。やはり、その自分自身でアコースティックで歌うっていう部分の活動も、
そうですね。
また出てきてますからね。
ね
うん、いや本当に、あれですよ。みんな、まだ
ついてきてます。
序盤ですからね、
今。序盤だよね。
ちょっとついてきてない感じ出てますよね、ちょっと
今。今考えてみたら、
はい。
このバンドのデビューライブの話まで行ってない。
行ってないんすか？
練習中じゃないですか、
まだ。
練習中ですよ。
デビューしませんでしたっけ？
まだ行ってないよ。
あ、本当ですか？
そう。
一応何度も言いますけど、この番組、江口明の音楽やわなんでね。
はいはい、そうですよね。
江口さん、はい、完全にパーソナリティの部分を放棄したポーズを。体育座りしてるメインパーソナリティ見たことないですけれど。なるほど。ちょっとこれね、だから、まだデビューしてないですからね。
そうなんですよ。
あと、やっぱり僕が聞きたい、先ほど前半の紹介にあった、ありがとうございます。やはりこっから農業とかにつながっていくとか、
うん、長いっすねこれ。
いや長いですよ。
いや自分でも、
はい、
そのなぜ自分が田畑を耕し、
はい、
作物を育み、それを食べるっていう、
うん、
このサイクルをやろうと思ったかっていうのも体ぶっ壊したりとかしてる。
あ、それは先ほどの話もちょっと薬のっていう話も出てくるんですね。
薬のっていうの
は。いや、薬のっていうのはそうですね。
違うから。
ドラッグ的な意味じゃないですからね。はい、ちょっと持病の薬も。
そう、僕ね。
副作用でですからね。なんか
僕ね、知ってるかどうか分かんないですけど、
はい、
クローン病なんですよ。
クローン病。
クローン病っていうのがあって、
知らないです。
潰瘍性大腸炎っていうになると、はい、安倍首相とか、前首相とか
が
な
ってる
ので、結構めんどくさい病気なんですよね。難病指定でね。
じゃあまあ、その薬もやっぱりちょっと、どちらかときつい薬だったりするんですか？
きつかったですね、特に。2回入院してるんですけど、
はい、
2回目の時に、こう注射された免疫抑制剤、
は
あ、抗がん剤みたいなもんですよ、要するに。だから抗がん剤でよく出るような症状とか出ちゃって、
はあ、
でも絶望的なんですよね。
ちなみにそれはおいくつぐらいの話？
40ぐらいの時。
あ、40。まあ最近といえば最近ですよね。
もうね、最近だね。
まあ最近っていうか。
まあでもね、そうですね。
はあ。だからそういう部分からこう食というものに対してもこういろいろ変わっていったりってことですね。
うん、
あとスタジオやってるって話も聞きたいんですけれど、
うん、
まだ全然ですよね。デビューしてないんですよね、まだ。
そう。
デビュー。俺はスタジオデビューのだいぶ後の話ですもんね。
そうなんですよ。
これ江口さんどうしましょう、この岡崎さん。僕はとことん話したいなと思ってるんですけど。うん、
まあちょっとね。
現時点でもう音楽屋は最長時間になってる。
マジ
っ
すか、
はい、デビューしてないのにもう、うん、はい、うん、今最長時間いってますけど、ま
あね、結構これ俺的にあるあるで、
はい、
枝なるは曲も長いし話も長いです。どこ行っても言われるんですよ。
いやいやいや、長いなんて誰も思ってないですよ。はい。いやー。持ってるんですかなんか。はい。
まあ、せめてね、霧のいいとこまで。
なるほど。いや、いや、ぜひぜひぜひ。うん、
まあ、じゃあちょっと自分主導でいきますが、はい。92年に僕デモテープを出して、はい。で、93年の春にはもうファーストアルバムを録音し始めたんですよ。
ああ、なるほど。
その勤めててライブハウスの、はい。レコスタでね。
はい。
で、その当時のメンバー3月でレコーディング終わった、ミックスダウン終わった、つって、
はい。
ライブ2本やって抜けちゃうんですよ。
ああ、二人ともですか？
二人とも。
あら。
そこから結構そういうふうに僕は、今でこそ、なんというか、いい人なんて言われるようになりましたけど。
いやいや、まあ、完全に今、自称みたいになってましたけど、だから、
いやもうね、
なんか、周りから言われることですかね、いい人とか。あ、言われるようになったけど、うん、当時はやっぱり二人が抜けてく、何かがあったわけですね。
わかりますね。
今ならわかる。当時はもう、なんかもうこの、ついてこれねえのかと、
まあね。
思ってたけど、今なら、ああ、
わかるですね。
抜ける気持ちもわかる。
うん。
はいはい。
わかる。
わかる。けど今はいい人。
ですね。
ですね。はい、
痛い目にも会いましたから。
あ、なるほど。いろいろ、まあ、その、まあ、言ったら謙虚な部分も、生まれつつ、
ね、
けどまあ二人は抜けちゃうと。
抜けちゃって、でそこで始めたのがプロモーション活動なんですよ。
はいはいはい。
当時アンダーグラウンドのそういうヘビーメタルの世界っていうのは、はい、海外の人たちとね、テープトレードっていうのをやってた。
はあ、テープトレード。
そう。インディーズバンド同士、はい、ネットもないんで、
はい、
どうやって音の交換しようと思ったら、もう手紙の交換からなんで。
海外の方と。
海外のね。うん。
はい、
それは僕はもうちょっとひねてたところで、自分がこうやってやりたいなって音楽を日本の中にやっぱ見つけられなかったから、はい、かつそういうファン人っていうのを早く巡り合ったんでね、
はい、
海外で日本のバンドが活動するっていうのはすごいクールじゃんっていうのを思ったんで、
はい、
ファックスとかその直筆の手紙とかでまずコンタクトを取り始めて、
はい、
で、知り合うんですよ、はい。このアメリカのバンドと知り合って最初。
はい、
そうすると中にちっちゃいフライヤーを入れるのね。
はいはいはい、
こういうデモテープ1本。サンドルとかっていうのを向こうで巻いてくれっつって、はいはい、その代わりお前たちのちっちゃいフライはこっちで巻くからっつって。
なるほど、それがテープチェンジでしたっけ。
そう。
はい。
で、それをだから、草根の、ね、なんか活動で、マニア向けにこう配るとね、それをみんな、じゃあ買おうっつって、そこから広がっていくアンダーグラウンドの世界が、確かにあって、実は今、日本のアンダーグラウンドでまだ頑張っている、そういうバンドってそこ出身が多いんですよ。
は
い、
あ、そうなんですね。
いるんですよ。
まあ、今でこそね、そのネットの時代ですから、SNS。ま
あ、あっという間でしょ？
あっという間ですけど、うん、それを、海外の人と手紙で、ファックスでやり取りして、うん、テープチェンジ。
そう。で、僕がやったのは、アルバム1枚撮ったわけ。
はい。
で、それリリースする先が決まらないから、はい、それを、もう、海外のレーベル送っちゃえ、つって。で、一応プロフィールみたいなの書いて、はい、一応抜けちゃったけど当時のメンバーの写真とかつけてね。
ちょっと詐称みたいな感じですけどね、うん、はいはいはい、
プロモキットって言うんですよ、それこそ、
はいはいはい、
3点セットみたいな、
はいはい、
で動員はいくらいくらでなんて言ってちょっとサバ読んだりして思ったりして
サバスみたいな感じですよね。
そしたらドイツのブラックマークプロダクションっていうインディーズレーベルが目をつけてくれて、
はいはいはい、
でアルバム出さないか
って
、いきなり話が来たんです、
はい、
で契約書も送ってきて、
はい、
4枚契約5枚目オプションみたいな、
はい、
自分からするとわけわかんないけどなんかこれすごいんじゃないかって
、いやそりゃそうですよね、
すごいじゃないですか、
はい、
結果から言うと、
はい、
お互いの代理人同士が揉めてこれは頓挫するんですけど、
はい、
でそれを知ってる友達もほとんどいなくて、
はい、
っていうのは本当悔しかったけど、
はい、
それをそれで食ってきたくなかったっていうか、そういうネタで、
はい、
これメジャーみたいなところみたいなとかっていうのじゃないからっていうのがあったんで、
はいはい、
あんま言わなかった、
はい、
最近はこれが話のネタになって喜んでもらえるから、
なるほど、今はこう話せるようになったってこと
ですけど、
はいはい、
一切それもいいやって聞いてたんだけど、 ただ海外とのコネクションっていうのは意外と近いんだなっていうのが分かったので、はい、あお疲れ様でした。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
帰るんですか？いやそんなことあります。バイト代もらいましたよね。なんかちゃんとそんなことあるんですか？なんか
これすごいカフェだよね。
すごいカフェですよね。バイト代分働かないんですか、あの人。
すごいな。
すごいな。はい。まあけど持って帰ったんでね。まあまあいいですけど。はい。なるほど。あ、引き継いだのかな、あの方に。そう言われると似てますね。はい、はい、ごめんなさい、ちょっとこっちの話で、はい、
今それでプロモーション活動をして、はい、それでいいって言ってくれる人がいるなっていうのは、うん、日本ではなく海外にい
る。なるほど。海外だったらその日本では全く、うん、そのジャンルとしてすら認知されないものが海外だったらっていう、う
ん
う
ん、そうなんですよ。でからそこで少し自信を持って、はい、まあメンバーちょっと入れて少しやってはまた抜けてみたいな下積みですわね。
はい。
だからこの辺はもう飛ばしていいかもしれないけど、97年ぐらいまで、はい。鳴かず飛ばずですわ。はい、
ああ、なるほど。その93年からですね。
そう。その間にそのファースト撮ったのは94年ぐらいにリリースされて、
はい。
今日持ってきてるんで。
あ、ちょっと見せてもらって。
まあ見るだけでもね。
はい。いやー、皆様、97年まで行きましたからね、今。はい、ついに97年ですから。
これが、94年に出したんですよ。
はい。
で、これはそんなに海外では出回らなかったんですけど、日本のレーベルから出してもらって。
僕これは日本のレーベルから。
これ日本のレーベルから。
レーベルから出して、うん、はい。
ただ何にもこれは本当ヒットも何もないんだけれども、はい、僕が一番嬉しかったのは、はい、当時ね、ゴンっていう雑誌があって、
ゴン、
サブカル雑誌。
はいはいはい。
多分聞いてる人、俺と同世代だったら知ってるのかな、はい、ちょっとだから、
なんかこう、サブカル雑誌みたいな。
そう。
クイックジャパンみたいな。
そうそう、それの先駆けみたいな。
そういう感じですね。はい、はいはい。
そこに、トリップ CD って言って紹介されてて。
へぇ
で、ちょっと嬉しくて、それはそれでね。
あ、なるほど。
うん。別にメディアに出ることは嫌じゃないんですよ。
はい。
それで雑誌に紹介してもらえることはやっぱ嬉しいことなんで。まあ、
そ
うです
ね。やっぱりそれも評価ですからね。はい。
ただ、ライブはあんまできなくてね。やっぱメンバーがあんま揃わなくて。
はい。
で、それが97年ぐらいになると、やっとこの、アルバム聴いていいって言ってくれるメンバーとかが入るようになってくれて。
は
い、
ああ、なるほど。
その時代に僕は何をやったかっていうと、やっぱり海外戦略なんで、はい、1曲新曲できたらひたすら海外に送るんですよ、テープとか。そうするとコンピレーションに、オムニバスね、
はい、
に参加しないって話をもらうんですよ。
はい、
で、最初はイギリスのコンピレーションに参加して、はい、で、日本でもそういう話があって、日本のコンピレーション参加してっていうのが、96、97年ぐらい。で、翌年ぐらいに僕は体をぶっ壊すんですが、それがそのクローン病の始まりで。
はぁ、やっぱこれもう運命のいたずらと言いますか。
本当ね、これから行くぞっていう時に。
そうですよね。やっとこう、ちょっと、バンドのメンバーも抜けなくなってっていうところですからね。
せっかく安定しかけて、行けるのにっていうところで、つまずいちゃうんですけど、うん、まあ、待っとってくれるんですよ、その時のメンバーは。
ああ。なるほど、うん。今度はもう去っていくどころか、待っててくれると。
うん、そう。ですよね。そのぐらいで初めて僕は人の情みたいなところを。
なるほど。うん、その時に、うん、やっと人の大切さみたいなものが、分かったわけです。人の心が。
そうですね。
はあ。
それまで本当、なんつうか、ちょっとやっぱ、威張ってたっていうか。
なるほど。まあ自分中心でね、まあまあそれぐらいのエゴがないと、まあそのね、突き詰めない部分もあったと思うんですが、ああ、その待ってくれてたということで、人の、やっぱりその大切さみたいのを知り、
で、自分に問いかけたんですよね。やっぱ、クローン病って死に直結するわけじゃないんだけども、言われたのは、岡崎さん一生治らない病気ですって言われたんですよ。言葉だけで投げられても、こっち、まだ痛いし、お腹とか。
そうですね。
熱とか、あんた、一生ならない病気ですねって言われた。
はい。
ですよ。
それはショックですよ。
いやいや、だから分かんないから、
はい、
このまま寝たきりなのぐらいまで、
はい。
思い詰めたんだけど、 どうやらそうじゃないっていうのは検査していく中で分かって、はい、で、わがままを言って、個室に変えてもらったんですよ。
はい、
お金もないのにね、はい、お父さんごめんって言って、はい、もう耐えらんねえよ。もうはい、要するに同じ4人部屋で、はい、結構ハードな病気の人が多かったんで、はい、死んでくんですよ、はっきり言って。
なるほどね。
耐えらんない。
はい、その状況が。はい、
でこっちご飯っていう時にね、はい、戻したりとかしてるから、はい、これはなんだっていうか、ちょっと俺には耐えらんないって言って。はい、
で、まあ、その個室にしてくれと。
そう、まあ、後にお金返すからぐらいの勢いで、はい、個室に変えてくれって言って、はい。で、でも今も、横にいるかみさんなんですけど、はい、もう当時付き合っていたんで、はい、ギター持ってきてって言って、
はい、
自分がそれでギター弾いて楽しいんだったら続けるし、はい、そうじゃなかったら、まあ、やめようかなと、
はい、
まあ、楽しいんですよ、
はあ、その状況でもやっぱりギターを持って弾いた時に音楽楽しいなって、
うん、これはやっぱやんないとだし、もう20代後半で音楽で行くって言い切っちゃってるから、はい、もう引っ込みもつかないっていうのもあったんだけど、はい、でも、ほんで辞める選択肢はあったんですよね。で、その時以来も辞めることはもう考えなかったん
です。あ、それは今まで。
今に至るまで。
そこからは。
うん、そうですね。
は
ぁ。やっぱ友達とか、はい、その、まあ、苦しんでる僕をやっぱ助けてくれた人っていうのが、はい、まあ、そうなんですよね。そういうの気づいて。
そっからですね。
投げちゃうしね、やっぱそう、やっぱこういう人待ってくれるんだとか、そんなことなかったんで、はいはい、っていうのは僕あんま友達を大切にしてこなかったというか、
なるほど。
喧嘩とかしないんですよ。
はい。
ただ連絡を取らんくなるっていう。
なるほどね。
うん、してない。付け悪いやつ。
してないですね、大切に。
そう。
はい。
そっからっすね、人の情とか、自分もそうありたいなとか、やっぱ。
はぁ。けどやっぱりそっからね、音楽を中心に生きてくっていう道って、険しいじゃないですか、
うん。険しいですね。
これはもう完全に後半へ続くなんですが、これ険しいですよね。そっからどう岡崎さんが、音楽だけで今この瞬間まで生き延びてるという表現はあれですが、いや、これに対しての興味っていうのは、ちょっと、やっぱり今から語ろうと思うと、
終わらないよね。
終わらないですよね。若干ちょっと力尽き始めて、
そうですね。
もうアルバイトまで帰っちゃいましたからね。まあそういう部分ではどうしましょう、江口さん、これ。まあせめてマイクは持ってもらえるとちょっと助かるんですけれど、まあ
ご意見お願いしますよ。
いや親方本当にこれポッドキャストですから、
初めてだもんね。
初めての感じですけど、やっぱり僕はやっぱり人生を語るって、うん、僕はこういうことだと思います。
うん、
僕も今負けじと自分の人生を今語りたいぐらいですけれど、誰も聞いてくれなさそうなんで僕は喋らないですけど。いや本当にやっぱり聞きたいですし、
うん、
なんでこれちょっと
一回切って、
はい、
で次回に回しましょうか。
これまた縁があれば、うん、になっていいと思います。これはもう自然でいいと思うので、うんうんうん、こっから岡崎さんはやはり音楽で食っていく、
うん、
まあ、生きていくってことですよね。
そうですね、うん、
それは今でもそっからはもう変わってないっていうふうにおっしゃってましたよね。
ええ。まあ、あえて言うならば、農作業。要するに、作物を作って、はい、それを食べるっていうことも、やっぱ、完全リンクしてて。
リンクしてますか。しかもそれが健康にすら、当然ですけど、リンクしてるわけですね。その病気に対しても。
そうですね。直結です。
直結してる。
うん、
はあ。そして、まあ、その、やはりその震災以降のその電気のね前半の話もそうですが、やはりそのまあ自分でアコースティックギターを持って歌っていくっていう、そのまあその箇所箇所でこういろいろ環境状況は変わってってるんですけど、やっぱり常にそこの中心には音楽があって、
そうですね。
でもっと言うとやっぱりそこにはやっぱり人が
それが大きい。それが大きい。本当にやっぱ臭いことを言うようだけど、はい、僕一人じゃやっぱやれなかったことなんで、僕の人生も。
絶対20代の時の岡崎さん言わないことですよね。
言わないだろうね。20代の俺ほんと付き合いたくねえな、あいつ。
俺がいれば一緒みたいなね。
ちょっとね、なんかありましたね。
そうですか。ちょっとだから、これはちょっとこの先、またちょっと聞きたいなと、やはり思いますので、
嬉しいですね。はい、クライマックスはこっからなんで。
いや、そうですよね。はい。本当ですよね。
そうなんですよ、実は。
もう、
すいません。
いや、すいません、そうですよね。もう一番映画のこれからね、盛り上がるぞっていうところで。
そうなんですよ。
いや、もう、これはけど逆にもう、今こう聞いてる人グッと引きつけたと思いますので、うん、これはこう第2回、うん、
そうですね、ぜひ聞いていただきたいですね。
ぜひ聞いて、ここまで来たら、ぜひ聞きたいですし、
ここまで来たら、
はい、
じゃあザクバランに、
はい、
このポイントポイントで、
はい、
目次的な感じで言っときましょうか。
あ、なるほど。やっぱりその目次だけいいんですか、はい、そんな
早めに行きますから。
本当ですか。
早めにね、はい、今1997年まで来たんですよ。
そうですね、皆さんは。
そして僕は98年に体を壊すんですよ。
はい。
で、99年にアメリカからオファーが来ます。
お
ー。CD 発売オファーですよ。
はい。
うん、そこがやっぱ分岐点で僕もまた新たな。
はい。
で、2002年にアルバムをまた出します。それがサードアルバム。
はい。
で、その年にアメリカツアーをやります。
はいはい。
で、2003年に、
はい、
今も一緒にやってるベースのタナが、
はい、
アメリカから移住してきます。
移住してきます。
バンドやるために、みたいな。
おお。
で、ドラム変わったんですが、
はい、
そのメンバーで2004年にまた、ツアーやったりとか、で、2005年に、また次のアルバム、
はい、
4枚目のアルバムを、これは LA 近郊のアーケーディアっていうところで録音。
はい、は
あ、かっこいいですよね。
アメリカ録音ですよね。
おっていう、
はい、
アメリカ録音なんですよ。
はい、
まあ、音がいいから、
はい、ここ
でやると思
う
んですね。ま
あ、それこそ電気の圧が強いですからね。
そう、
はい、
まあ、それまあ置いといて。
いや、置いといて、すいません、なんか。
いやいやいやいや、
全部今大事なもん置いて進んでますけれど、はい。
で、少し戻ると、僕はスタジオ前っていうレコード、レコーディングスタジオの、
はい、
エンジニアでありオーナーなんですけど、
はい、ちなみに今そのスタジオどちらでやられて
る？本郷
です。本郷で。
うん。
はい。
1999年立ち上げなんで、
はい。
実はまあバンドやりながら、要するに飯食っていかなきゃいけないから。
そうですよね。はい、そこはレコーディングスタジオっていう。
そう。
ジャンルとしてはそういうことですね、うん。はい。
最初は自分らの録音するために作った。
はい。
居抜きなんですけどね。
はい。
もともとレンタルスタジオであったところが、月貸しになって僕らはそのお客さんで。
はい。
オーナーが変わって、
はい、
まだ月貸しのお客さんなんだけど、そこでレコーディングしていいですかって言って、はい、調節していいですかなんてことをオーナーに伺ったら、はい、どうぞって言ってくれて、亡くなった方なんですけど、本当僕が世話になった、安いオーナーがいて、
はい、
で、応援してくれたんですよ。
うん、
で、99年立ち上げ、
はい、
で、友達のバンドも録音するようになって、それでお金をもらうようになって、
はい、
ひょっとしたらこれ食えんじゃねえかと。
ああ、なるほど。
だってバンドじゃ食えないわけですよ、正直言って。
まあ、そうでしょうね。
無理ですよ。
はい。
すると、でも音楽だけで食っていくってどうしたらいいのかな、つったら組み合わせるってことかなと思って、
はいはいはい、
レコーディングスタジオを、
はい、
じゃあ真面目にやろうかなって、
はい、
少し勉強もしたし、
それが1999
年、確かに。
9年、
はい、ね。で、今に至るんで、
はい、
22年かな、
はあ、
今年で。それが飯の種です、正直言えば、
は
あ。バンドで入る金はそこまでは入らないから。
じゃあ今でも、まあ他のアーティストのレコーディングを
手伝
ったり。
そう。
あ、で、音楽やわに出てるティダさんのアルバムも、うん、岡崎さんのスタジオ前で。
う
ん、
そうです。
飯の種になってますということでね。いや、大切ですよ。
江口さんと知り合ったのも、その流れなんですよ、
ね、はい。なるほど。
ティダの録音をして、
はい、
で、スタジオに遊びに来ていただいてっていうところから知り合って。は
い、そういうこと、
ね、まさかね、そこまでやってるスタジオあるって思ってなかった。
うーん。これはスタジオのレコーディングではジャンル問わず結構。
ジャンル問わずですけど、多いのは、パンク、メタル、ヘビーロックというか、
バンド系の。
でも、弾き語りとかも、ティダもそうですけど、
そうですね。
まあ、エットとかね、地元ではなかなか、すごい人たちなんですけど、いろいろやりましたね。
なるほど。
CM とかもやったことあるし。
今、ひーちゃんね、やってる。
そうですね。うん、このなんであの時 FM で番組をやられてる、うん、浜根ひーさんも、うん、今、岡崎さんのスタジオで。
はい。
それが、まあ、飯の種になって、
ね、
はい。
はい。
1999年。
はい。
から今まで。
そう、バンドの方は2005年に4枚目のアルバム出して、うん、で、またアメリカ行って何度か繰り返したんですよ。
は
ぁ。覚えてもらったし、はい。アメリカは制覇したと。制覇っていうか、はい、別にそれ成功してるわけじゃないでしょ。はい、呼んでももらえるようになったから、
うん、
次ヨーロッパ行きたいって思ったんで、うん、それが叶ったのが2009年。
はい。
2008年に、8年とか9年にアルバム作って次のやつを。
はいはい、
で、そのツアーでヨーロッパ行けることになって、はい、で、いろんな何カ国か回ってみたいなことがあって、はい、その流れで震災なんですよ。
なるほど。
体も壊したし。
はい、
うん、で、そこからですね、アコギとか、その電気のないところでも自分が音楽やらなきゃ嘘だろ
う
って思ったの。
面白い話だもんね。
いや、そうですね。あと、ちなみに皆さん忘れちゃいけないですが、今のは目次ですからね。
目次です。
この中にはまた壮大なドラマ展開があるわけですから。
ありますね。
これは、この、後編に続くわけですが、けどやはり先ほど言った、アコースティックでもう弾く、その、演奏というものを、うん、ちょっと今回、なんと生演奏も、
うん、そうだった。
していただいて、忘れてたじゃなくて、
はい。やるんだったね。
歌いに来てますから、うん、はい。
そうでしたね。
じゃあちょっと、こちらの生演奏の方を聴いていただいて、その後、後半へ続くということで、
は
い。
そうしましょう。
そうしましょう。
はい。
じゃあ岡崎さん、すいません。よろしくお願いいたします。
はい。だから言っただろう、 やりすぎだって だから言っただろう、 行き過ぎたって稲穂の本音響いてる、みかもの声、あるがままにただそれだけでいい。だから言っただろう、やりすぎたってだから言っただろう、行き過ぎんだって踏みしめてる、大地のリズム与えられる、太陽プリズム感じているさ、だからまだ遅くない、きっと遅すぎやしない、だから聞こえたんだろう、元に戻ろうって。だから決めたんだろう、元に戻そうって。ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、これ、いや、これ、前半にあのバンドのね、音源を紹介させていただいて、絶対今皆さん後半に何があったんだって気になってると思いますよ。それぐらいこう、全く、また違う岡崎さんの、いや、これはもう、ほんとジャンルとしても、まあ、ジャンルっていうことじゃないと思うんですけど、やっぱりそのロックとはもう、まあ、いわゆる僕の知ってる知識で言うとフォークのような、
そうでしょうね。今のとか、下手くそだけど、スリーフィンガー。
はぁ、
うん、とか、ちょっとチャレンジしてるんで、やってるんですけど。
この目次で、ね、凋落した、その時間で今、ここにいる岡崎さんが、
そうですね。
存在して、そしてそれが農業にもつながってってるわけですから。
うん、それをね、やっぱり、その電気が使える、使えないっていうのを感じた、
はい、
瞬間っていうのがね、何があったかな、すごい興味あるね。それでどういうふうに変わったかっていうのが、ね。
そうですよ。後半聞きたくなってるじゃ
ないですか。僕らは、最初から、生ギターだったから、
確かにそうですね、
その電気が止まったっていうのがどういうことかっていうね、すぐにはピンとこないところがあった。
いや、これはやっぱりその、あの震災っていうのはいろんな意味でね、もう皆さんの分岐点になってるとは思うんですが、その感じ方っていうものがまたそのロックをやってた人の独自のこう感じ方、そしてその価値観の変化っていうのがあったんだなということですから、じゃあこれはまあ、後半へ続くというか、もう番組を作るしかないですね、もうこれは。ぜひこちら、なんであの時放送局でですね、ちょっと。岡崎さんの番組一個作りたいなと。
あ、いいかもしれない。
いやー、
ね、本当はあのオーストラリアで友達がね、
はい、
ポッドキャストをやるっていう話があ
ったけど。そうです。あ、その話もそう、うん、そう、江口さんにちらっと聞きました。
コロナの影響でちょっとそういうのも動き止まっちゃったから、
ね。いやー、これはまさにこのポッドキャストっていうのは世界の人が聞ける、うん、まあ僕のポッドキャストでも聞いてる人で、海外の方からわざわざ来てくれた方もいましたので、うん、そういった部分ではまさにあのテープチェンジですよね。
そうですね。
その部分がこのポッドキャストでできたらすごく面白いなと。
ありがとうございます。本当ぜひ。
いや、
よかったら。
なるほど。
喋らせてくださいよ。
いや、ぜひぜひ。はい、で、僕はまだ完全に人の大切さに気づけてないので、ちょっと、ちょっとそこら辺もご教授いただきたいなと、はい、思っておりますので、本当に貴重な話、まあ、まだまだ前半ですが、本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございます。本当。
いや、ということで。
感謝してます。
いやいや、とんでもないです。ということで、今回の、ゲスト、岡崎。あ、すいません。
ゆきと
さん。ゆきとさんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう。
また次回。
また次回。
いずれ。
交互期待。ドンミスイーツ。はい。ありがとうございます。
ありがとう。
星が夢を見てる。何億年の彼方。キラキラと音を立てて。星が夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの狩り場。キラキラと音を立てて、星も月も夕日。